ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。先日初めてタイムズのカーシェアリングを利用したんですけど、利用してみて初めて分かったことがいろいろありました。そもそもなぜ車を持っているのにカーシェアリングを利用したかと言いますと、お盆の時期に、親が来たりとかで7人乗りの車が欲しかった、その時だけちょっと必要だったので、レンタルの分、安いレンタカー屋さんよりもタイムズとかのカーシェアリングの方が安いので、一度そこの会員になってこう利用してみて、どういう風な使い勝手なのかなということを体感したかったということで借りました。非常に良かったですね。ほとんどこう期待外れということもなく、借りて返すということがスムーズにできて良かったんです。で、まず人を返さないというところがですね、あまりこう遠慮しなくてもいいなということで、無人の駐車場に、無人の駐車場ですから車があるかどうかちょっと不安やったんですけども、その予約をしたその時にはその車がありまして、でどういうふうに鍵を受け取ったりするのかなということなんですけど、これはね、ここでお話も大丈夫だと思うんですけども、会員カードというのが送られてきます。でその会員カードを窓ガラスのに設置してある機械のところに近づけるとドアロックが開きまして、で中のグローブボックスから鍵を出してエンジンをかけるということでした。で非常にお得やなと思ったのが、ガソリン代も料金に含まれているということで、ガソリンもちょっとついでに入れてみたりもしたんですけども、そういったことをしても自分の懐は痛まないと。もちろん利用料の中に含まれていると考えてもいいかもしれませんけども、そういったところも含めてですね、値段が結構お得な感じがあって、良かったなと思います。で最近はレンタカー屋さんでも車を持って行った時にその車を預かってくれない、車が置くところがないので近くのパーキングを置いてくださいというところもあるんですけども、タイムズもね、一応そんな感じで、その元々あったタイムズのカーシェアリングの車の場所には駐車場所はいけませんということやったんで、それが若干不便といえば不便なんですけども、それを差し引いてもいいなと、借りやすくていいなというふうに思いましたので、また次機会があったらね、借りようかなというふうに考えています。それでは本題の、普通に走ってるのに煽り運転を受けないためにということについてお話をしていきます。普通に走っているのにっていうのはどういうことかと言いますと、煽り運転を受けるパターンの一つ良くないパターンとしては、こちらが攻撃的、こっちというのは受ける側ですね、煽り運転をされる側で、煽り運転をしてくる人が人に対してパッシングをしたとかね、クラクション鳴らしたとか、あとは強引な追い越しをした、目の前に入ってしまった、その故意であるとか偶然というのはまだ別としても、たまたまね、そういった車に割り込んでしまったとか、たまたま目の前に入ってしまってその人の怒りを買うと、でようなね、先日そういう煽り運転の事件、指名手配されるという事件がありましたので、非常にこうタイムリーな話題なんですけども、そういったことをすれば、もちろんね、相手によってはそういうような逆襲を食うというのはあるんですけども、そうではないと。今回のニュースの被害者の方も、自分は普通に走っていたのにそういうふうにされたと、必要に追いかけ回されて暴行を受けたということなんですけども、じゃあ普通に走っているっていうことは何かということなんですけど、特に危害を加えるようなことをこちらからせず、淡々と走っていたと。めちゃくちゃ飛ばすわけでもなく、めちゃくちゃ遅いわけでもなくということだと思うんですね。ただ 自分では普通に発しているというその普通というのが相手にとっては普通ではない可能性があるわけです。そこをこの時間は今回は解説をしたいと思います。高速道路にちょっと限って言いますけども、まず一つですね、追い越し車線に居座るということですね。片側2車線以上が高速道路の定義ですから、高速自動車国道の定義ですから、左が走行車線、右側が追い越し車線というふうになっていきます。遅い車でやっぱり私自身もそれを思う時あるんですけど、遅いのに右側をずっと走っていると、で後ろの車は気にする素振りもなく右側をずっと走っているので左から追い越していくと、そういうふうな図式があるわけです、まあ、それがまず一番怖いパターンですよね。その人にとっては普通に走っている、特に何もしてないのにただただ走ってるだけなのに、そういうふうなことをされたと。右の車線を走っている時に後ろの車に対して気をつけないといけないということなんですね。そこを忘れてしまってる、まあ、その後ろの人がどんな人であれ、右側の車線というのは追い越し車線ですから、追い越しが終わったら左側に戻るということです。で、一つ、まあこれは先入観でもあるかもしれませんけど、煽り運転をしてきそうな人は右の車線をずっと走ってくる、かっ飛ばしてくる、ライトをハイビームしてかっ飛ばしてくる、まあ、今回の加害者のような外車、高級外車をぶっ飛ばしてくると、まあそういうふうな先入観に近いイメージがあるんですね。で、そういった人っていうのはなかなか攻撃性が高くて、ちょっと遅い車が右側を走っていた時にもうピタッと真後ろついて、もう思いっきり車間距離を詰めて走ってくるとかね、バッシングをバシバシ浴びせるといったことをしてくると、まあ、それがエスカレートすれば今回の事件のような煽り運転になっていくと思いますので、まず追い越し車線をボケーっと走っていると、後ろの車をあまり気にせずに走るというふうなことが一つ、煽り運転を受けることになります。普通に走っているのにとね、あなたは思ったとしても。そしてもう一つが、もっとまあ怖いことかもしれませんけど、右の車線を走っていようが左の車線を走っていようが、日本の高速道路は基本的には100キロ、まあ、最近はもうちょっと速い速度もありますけど、100キロの道路を100キロで走っているんだから何が悪いんやと、これ以上スピード出されへんやろというふうな、ある意味開き直りのような考えの人もおるわけです。100キロの道路を100キロで追い越し車線を走っていた、それで何が悪いんやと。道路交通法上ではもちろんそれはね、100キロを超えてはいけないというふうになってるんでできないとは思いますけど、あくまでそれは法令上であって、やはりねそれ以上の速度を出す車があるわけです。そこはやはり空気を読むんではないんですけども、法令上は100キロ関係ないわけですね、そういった人にとっては。なので右の車線を走っていた時に抜いてあげるというふうなね気持ちになればいいんですけども、まあそういう人に限って何が悪いねんとか、後ろから来た車がかっ飛ばしてきた、車間距離すごい詰めてきたとなった場合に、余計右側に居座るというふうなね、余計まあ意地を張るんじゃないんですけども、絶対のけへんみたいな、なんで俺がのかなあかんねんみたいな気持ちになってしまう人、これはかなり危ないと思います。そういった人が煽り運転を食らいやすいかなというふうに思います。ので、右側を走っていてね、私は余裕がないから左側から追い越してくださいみたいな考えも間違いですから、基本的には左側に戻ってあげるということで、走っていればいいと。それがまあ道路交通法上のルールでもありますから、まあ、ルールを知らない人が右側に座るっていうのもね結構あると思いますから、そのあたりもよく勉強していけばいいかなと思います。ということで今回のまとめ、煽り運転を普通に走っているのに受けやすい人というのは、右側を走っていて後ろの車に無頓着、全然気がつかないような人、または気がついていてわざとのけない、なんで俺がのかなあかんねんと、100キロの道路を100キロで走っとって何が悪いんやというふうな人は、まあその理論はねある意味正しいけど、後ろの人にとってはやはりね、非常に良くない考え方、正しくないということで煽り運転を受けやすいですから、それは左側に戻ってあげるというふうにね、道路交通法上では 追い越しが終われば左に戻るということなので、左の車線、走行車線を走るというふうにしてあげてください。では今週はこの辺りで終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。